ぐるラジ、
週末金曜日午後8時になりました。沖縄県の県魚ぐるくんのように沖縄全国をぐるぐる回って体験してさまざまな情報をお届けするぐるくんラジオ、略してぐるラジ。今夜も30分よろしくお付き合いください。この番組は毎日新鮮安い農連プラザ内にある農連ファーム写真映像撮影のココワークスの提供でお送りします。こんばんは、ぐるくんラジオ、略してぐるラジは県内外のさまざまな情報をお届けするリスナーの皆さんと作る情報バラエティ番組です。パーソナリティのベチと
クスノキです。
はい、8月は3週連続ぐるラジではオカルトナイトとして都市伝説や怖い話をテーマにお届けします。オカルトナイト、ラストは恐怖体験談です。
はい、
もう今夜はですねトークテーマもありません。
はい、
うん、でですね、もうツイキャスでのコメントをどんどんお待ちしております、
はい、よろしくお願いいたします、
はい、ということで今夜はメッセージが2件届いていますね。
はい、
はい、まずはどさんこぐるくんさんから、ハイサイ、月曜日から青春18切符で北海道内を一人旅しています。今日札幌に戻りますが放送時間にオンタイムで聞けるかどうか分かりません。こちらは寒いので怖い話はなくても大丈夫ですよ。放送頑張ってくださいということでねメッセージいただいています。ありがとうございます。
そう言わずに聞いてくださいよ怖い話を。
怖い話よね。これ今日 BGM 聞こえてます？
うん、聞こえてますよ。
よかった、うんうん、私なんか
なんか小さいのかな。ちょっと最初小さいかなと思ったんですけど
小さくてなんか
ヘッドホンの関係なのか、
うん、なんでだろう。さっきまで大丈夫だったのにまた
オカルトチックな感じでちょっと怒ってます、うん、スタジオではさっきから
ちょっとね、いつもより BGM 大きめでお届けはしているんですけど、
うん、どうでしょうか。ボリュームは
聞こえてるのか、うん、ちょっとわからないんですけど、はい、すいません。はい、でもう一件メッセージ、はい、
お願いします。はい、メッセージありがとうございます。泉にゃもんさんからです。
はい、
楠木さんベチさんこんばんは。
こんばんは。
3週連続のホラーナイトどんどん怖くなってる。ガクブルしながらたまにニヤニヤしながら聞いていましたが3夜目はかなりヤバそう。苦笑。怖い部分は夜聞けず先ほど明るいテーマで聞いたのは内緒です。ビビりながらも楽しみにしてますということでね。
はい、
はい、ありがとうございます。ビビりながらも楽しみにしていただけるとは、
はい、
幸いで、今日も怖い話準備しておりますので ね
みんなねビビりながら、はい、待機されてると思いますが、はい、ここでですね夏といえば、まあ、怖い話なんですけれども、うんうん、もう一つ盆踊りや夏祭りといったイベントも風物詩じゃないかなと思います。でですね今日は那覇市内で開かれる地域のお祭りの情報を一つお届けしたいと思います。
はい、
もう明日ですね、明日8月18日土曜日第41回城郭地域盆踊りの夕べが開催されます。この祭りは蘇部1丁目自治会蘇部中央自治会を中心に実行委員会を結成し城郭小学校の児童や蘇部地域の保育園児が参加する地域のお祭りです。今年でなんと41回目の開催。
すごいですね、
うん、もう41年も続いているお祭りなんだそうです。
歴史があるんだね。
で地域の人たちの手作り感満載のお祭りなんですけれども屋台やゲームコーナーといった出店もありましてあとはね皆さんもう幼稚園児からお年寄りまで皆さん盆踊り踊られて、
はい、なるほど、
うん、みんなで盛り上げるお祭りとなっていますが、はい、なんと、うん、1000名から1500名もの参加者がいるそうです。
じゃあもう小学生が家族とか総出できてる感じですよね。すごいな、
ね、すごいですね、うん、これだけ長く続いているお祭り地域のつながりを感じますよね。子どもたちもとても楽しみにしているのではないでしょうか。第41回城郭地域盆踊りの夕べは明日2018年8月18日土曜日午後6時半から城郭小学校近く中央公民館で、中央公園で開催されます。駐車場はありませんのでバスタクシーをご利用ください。お問い合わせは 880-9620 那覇民主診療所までお願いしますということでね、はい、ぜひね私まだ今年夏祭り行けてないので、うん、
私も行ってないです
ね。うん、沖縄に来てからねまだ夏祭りっぽいの
夏祭りとか盆踊りっていうイメージがね、
うん、
やっぱり沖縄エイサーが
盛んです
ので
、
盆踊りというのがちょっとね印象が薄い気もしますけど、うん、こうやって長く続いてるお祭りがあるっていうのは ねなんかすごいですね。全然知らなかったんですけど、
はい、
すごいな、
うん、ぜひぜひ皆さん行ってみてください。はい、はい、 グルクンラジオ略してグルラジは 78.0MHz FM 那覇での放送のほか、ツイキャスでもリアルタイム配信しています。ポッドキャスト、 YouTube では録画配信していますので、放送終了後もお楽しみいただけます。グルラジでは皆さんからのメッセージをお待ちしています。ツイッターはひらがなでハッシュタググルクンラジオ、ハッシュタググルクンラジオつけて投稿してください。メールでも受け付けております。メールアットマークグルクン .沖縄、メールアットマークグルクン .沖縄までお願いします。ツイキャスでいただいたコメントは放送中どんどんご紹介していきますので、たくさんのメッセージお待ちしています。ということで、ツイキャスの方コメント来てますか、
はい、
はい、
深間さんこんばんは。
こんばんは。
吉井さんこんばんは。深間さんちょっと音聞こえないって言ってくれて、今聞こえてるみたいです。
あ、
聞こえ
た。
ありがとうございます。ライチさん、はい、さい、筋肉痛しながら聞いてますって。どうしたのかしら。
なんか運動したんですかね。
はい、
うん、
ね、ゆっくり聞いてください。はい、瀬川さん、こんばんは。アカンタイガース。アカンみたいですね。
アカンみたいですか。
アカンみたいです。
じゃあ今夜はしっかり怖い話を、
集中して
聞いていただけると、
気がそぞろならんようにしない
ですね。
さっきからですよ、このオカルトの曲がちょっとトラブってるんです。これ本当の話で
本当です、
うん、今なんか切れたりしてたみたいなんですけど、うん、最初ねスタジオ入ってこう配信とか、まあ、番組の準備してる時に、うん、先週まできちんと準備してあったこの BGM がなくなっちゃってて、
うん、
あ、どうしようって言って ね
消えてましたね、
うんうん、なんとゴミ箱に入っていたっていう、ね、
まあ、完全に消えてなくてよかったっていうね、
はい、うん、消えて他の曲は入ってたのに、このオカルトの曲だけがなぜか消えるというね、うん、謎の現象に見舞われておりますよ。もうね、
ちょっと BGM トラブルが、
うんうん、もしかしたらまたありえない音が聞こえるかもしれませんね
またここで BGM のタイミングバッチリ
ということでですね、
はい、
今日はリスナーの皆さんからお寄せいただいた体験談をご紹介していきたいと思います。ツイキャスでお聞きの皆さんもですね、何か体験談思い出したらちょっと言ってもらえると嬉しいですけどね。では早速参りましょうか、はい、まずは白衣の天使さんからの投稿です。 2,3 年前のことです。私が夜勤の時、うちの病院は電気は基本人に反応して自動でつくようになっています。感染症の方が入られるお部屋がありますが、数日使用していませんでした。巡回する際、その部屋の前を通るとなぜか電気がついています。きっと先輩がその部屋に入ったのだろうと思い、気にもしませんでした。シャワー室の電気もついていました。夜中にシャワーを使うことなんてないのになぁと思いながら先輩に聞くと、誰もその部屋に近寄ってなかったのです。ちなみに皆さんぐっすり休まれていて、その部屋に立ち寄った形跡もありません。あれは何だったのでしょうか。
病院ね、
病院、
うん、怖いですよね
病院ね、まあ、
うん、
我々は病院に、まあ、入院する側にしか基本的にはならない、
うん、
わけですけれども、うん、看護師さんとかの体験談ってね、
うん、
まあ、何だったんとかわからないですけど、
わかんないですけど、
やっぱり反応して消えるっていうことはね、うん、ついたり消えたりするっていうことは何かしらあったっていうことですよね、うん、ちょっともう何か病院ってだけで怖いのに、
ね、
たった電気のことだけでもね、
うん、
夜中だったら怖いと思いますよ、
うん、で看護師さんって結構ね恐怖体験されてる方、うん、たくさんいらっしゃるので、
ね、
うん、
もしお聞きの看護師さんいらっしゃいましたらぜひ私宛てに怖い話をお願いいたします怖いですね。
怖いですね。
じゃあ続いて2本目いきましょうか、
はい、すごいな、みんな恐怖体験いっぱいあるんだな。
そうですよ、
うん、
次はですね、匿名希望さんからの投稿です。
はい。
某飲食店で働いています。私のお店では担当する仕事により何名かがインカムをつけており、離れた従業員同士のやり取りもできるようになっています。時々たわいもない一声をかけてコミュニケーションを取ることもあり、その日もいつものように仕事をしているとインカムから〇〇さんと私の名前を呼ぶ声が聞こえてきました。私は普通にはいと返事をしたのですが、インカムをつけている他の従業員からどうしたのと返事が。誰か呼びましたよねと確認したのですが、私以外の人はみんな近くにいても誰も呼んでいないというのです。確かによく考えると声の主に思い当たる人もいません。さらにインカムを通して呼ばれた声だったのに、他の人には誰一人聞こえていなかったのです。それを聞いて一気に全身に鳥肌が立ったのは言うまでもありません。ちなみに仕事中背後に気配を感じて振り返っても誰もいない、誰も通っていないはずの自動ドアが開く、人がいないはずの場所からドタドタと走り回るような音がする、センサー式の手洗い場の水道が手を離しても止まらなくなる、なんてこともあったり、やっぱりうちのお店何かいるんでしょうか、というね。
いや、
これ飲食店って人がこう集まるところで霊も集まるって聞きませんか。
聞きますね、でもこんだけね従業員の方もたくさんいる中で、この恐怖体験があるっていうのは、
でこの投稿をくれた方にですね、ちょっと詳しくお話を実は聞きまして、するとですね、やっぱりこのある倉庫のある場所とかから音がやっぱり聞こえるとか、でやっぱり決まった場所からね聞こえたりするらしいんですよ。誰もいないはずにドタドタするっていうのが、それが一人じゃなくてね、多くの人が体験してるっていうのがやっぱり多いですよね。でやっぱりね仕事中なんでね、何か何かと思ってできないですしね。
そうですよね、
まあ、忙しい中でやってるんでしょうから、これ追求することもできないでしょうからね。ただ一箇所でこれだけあるとね、
これだけの、
ちょっとね、
本当になんか住んでますよね、何名かいらっしゃるかもしれない、
店舗っていうのはやっぱり出るって言いますからね。
やっぱみんな楽しそうだなっていうので集まってくるんですかね。
でしょうかね。じゃあちょっとツイキャスも紹介しながら、
お願いします
ね。
はい、
長谷川さんが怖い話もあかん
タイガースもあかん、怖い話もあかん、
はい、でさっきの BGM のことは大城熊さんの仕込みだね大城熊さんが探し出してくれましたありがとうございます岡間さん怖いと言っていただいて、
ね、怖いですよ、
怖いですよね。ライチさん、今から友達の子供に会いに病院行くんだけど笑って、ちょっと笑じゃないですよね
今からは怖いですね、この時間帯はまた、
腰痛くなりそうだわ、恐怖で腹筋割れんかなって感じにだったら恐怖もあんまり悪いことじゃないって感じ
今の聞いてる皆さん腹筋割れますよ、
割れますね、これ笑いすぎてじゃないところがね、腹筋割れるのはなかなかですよね。長谷川さん、パチンコ屋にもいるって聞いたことがあるって。パチンコ屋もいるっていうのは私も聞いたことありますね。
やっぱりなんか賑やかな場所に集まりやすいんですかね。
そういうのはなんか聞きますね、人の場所。
でも静かな場所にも集まるから、もうどこにでも、どこでも OK みたいな。
自治流な人じゃないか。
寂しがり屋のお化けがもしかしたら、賑やかなところにね集まるのかもしれないですね。
それはね、そうかもしれないですね。お店の話といったらですね、那覇市内でですね、今は別のお店になってるんですけど、建物は同じで居抜きでねやってるお店があるんですが、まあ、2階建ての店舗で、昔は本屋さんだったんですよね。那覇市のどことまで行ったらちょっと特定されてあれなんで言わないですけど、本屋さんで今は別の業種が入ってるところですが、階段で2階に 上がるわけで、その階段にいるっていうのを何人も従業員が見たとかいう話を聞いたことがあります。
階段に。
ちなみに私あの2ヶ月ぐらい前にそのお店に行ったんですけど、うん、何にも見なかったんですよ
このね、あの恐怖体験したい人にはお化けは絶対出てきてくれないっていう、
そういうの
不思議な、
うん、あるよね。
これも あるあるかもしれないですね。
あの怖い話あるある、
うん、あるあるですね
ですね、はい、では続いての体験談に参りましょう。
まだまだあるんですね。
まだあります、はいはい、続いて大地さんからの
お、
はい、投稿です。先週に引き続き今週もありがとうございます。
ありがとうございます。
18歳の夏、バイト先の先輩とバイト終わりにバイク2台でナイトツーリングに行きました。南城市から八重瀬糸満の南部ルートでした。夜姫入りの塔、糸満の大戸海岸線あたり暗くて超怖かった。夜空は綺麗だったけど、そして怪奇現象は起きた。もうすぐ市街地って時に街灯がなく、サトウキビ畑が続く道があったわけさ。自分が先頭、先輩が後ろでバイクを走らせてました。そしたら5メートル前くらいで何かが自分の前を通り過ぎ、避けるように走りました。先輩も気づいてきたから、そのまま市街地まで止まらずに走った。信号待ちで先輩に、お前さっきなんでなんか避けるように走ったば。自分は、あ、人が通り過ぎませんでしたかって聞くと、先輩は何も見てないとのこと。後々思い出したら、ヘルメットかぶった何かだったのを思い出した。糸満は激戦地、あれはもしかしたら。僕も先輩も無事だったからよかったけど、あの時もし目が合っていたらどうなったかな。あれ以来夜中の南部は行かないようにしています。
はい、
ね、ということですけどね。
また場所も街灯がないところっていうのでね、
やっぱりね、戦争関係のね話って沖縄はよく聞きませんかね。
多いですね。
やっぱり激戦地っていうのもあったんでしょうけど、どこでもね、人が亡くなってるような土地ですからね。
そうですよね。
ヘルメットをかぶったって言ってね、戦争が終わってもまだ戦っている人たちがいるのかもしれないですよね。怖い。
怖いのとちょっと悲しい気持ちに、
そうですよね、
なっちゃいますね。
兵隊の例っていうと、
はい、
やっぱり国際通りとかにもよく例がいてとか聞くし、ドン・キホーテあるじゃないですか、
はいはいはい、
あのビル昔からまあ出るって言われてるんですよ。特にこの地下のところに出るっていうのは私もよく聞いたことが、まだドンキになる前、オーパーだったから
オーパ
ー、その前からちょっと聞いたことあるんですけど、でそこにもやっぱり兵隊の霊が出るっていうような目撃だとかね。
ちょうどツイキャスの方、ライチさんから、小学校の頃、先生から聞いた話、ドンキがオーパーだった頃あるさ、屋上から人が飛び降りを繰り返してるって話聞いた。怖わわってことで、
私も聞いたことあります。飛び降りがあったって飛び、あっちやっぱりビル高いから、那覇であったら飛び降りがあるって聞いたことがあるのはもう一箇所ありますけどね。パレットです。あれは実際にあったので、
なんかもう両方とも私 の, あの飲みに行く前の待ち合わせスポットなんですけど
大丈夫大丈夫、メーカーナイトは
大丈夫ですね。カツレンカオリさんからも、はい、こんばんは、オーパよく聞きますっていうことで、
ね、聞きますよね、オーパはね、
有名な話なんですね。でこの恐怖体験を聞いた長谷川さんは、沖縄住みたいけど怖い話聞くと迷うなっていうことで、
まあそうおっしゃらず大丈夫大丈夫見えない人は見えないから大丈夫です。
でももしかしたら怖いのが苦手っていう方のそばにはスッと現れるかもしれないですね。でちょっと怖いことを言っちゃったり、 かっちゃんさんから、うん、こんばんちーすということで、あ、右側に見えますね。一人じゃないんだ、一人じゃないんだ、何も持ってないですよってことで。
一人じゃないんだ、あの楠木もいます。
実はスタジオに
見えてないけどいます。
私の見て左側の方に楠木さんいらっしゃいます。え、右肩重くないですか、手が見えますねってことで。
あ、ちょっと練習されてますよ今。
いや怖い怖い怖い怖い。
やっぱり曲がおかしかったのはそれかな。
うん、悲しくなった。それはあなたの後ろにいますねってことで、
めっちゃかっちゃんさん怖がらしてくる。
集中攻撃受けてますよ私。でね、オープニングの BGM の件なんですけれども、うん、大城熊さんから、いやいや僕の仕込みじゃないですよということで返信来てま す。 で長谷川さんがFM 那覇にもいるんでしょうかねって来てますが、
あ、
え、これ
なんか絶対これ今れ今ああ見えないかな、スイキャス見えますか、今電気がね急にねパッと消えてね。
でね、大城熊さん、うん、めっちゃ手振ってました、
笑顔でね。今のは仕込みです、
仕込みです、
はい、我々も知らなかった仕込みです。
わ、ちょっとびっくりした、
はいはい、ということでね、で体験談最後にもう一本、
もう一本、
はい、お伝えしましょうかね、はい、では最後に、
はい、
A さんからの投稿です。これは以前某ファーストフード店で働いていた知人から聞いた話です。そのお店にはドライブスルーがあり、注文場所から受け取り窓口までは通り抜けができない作りになっていたそうです。ある日少し混んでいて、ドライブスルーに何台か並んでいたため、窓口に受け取りに進んできた車一台一台に、ご注文は〇〇でお間違いないですかと確認しながら受け渡しをしていたそうです。しかし、あるセットをワンセット注文したと思われるお車のお客さんに同じように確認したところ、あ、違います、〇〇と〇〇ですと答えられました。確認するとそれは次に入っていた注文だったそうです。本来来るであろうと思っていたワンセットの注文は、スピーカーを通してその場にいた全員がはっきりと聞いていて準備をしていたはずなのに、一台の車が消えているのです。先にお話しした通り、抜け道はなく混雑時で、すぐ後ろにもお客さんがいたため、バックをして戻ることも不可能だったはずなのに、その後のお客さんにも毎回注文品の確認をしたそうですが、そのワンセットを注文した方はいなかったそうです。あの車は一体どこに消えてしまったんでしょうかっていう。
でもなんかこの恐怖体験ちょっと怖くなくて、うん、お腹が空いてたのかなと思って、
あ、霊的に
ちょっとなんかほのぼのというか、どうしても食べたかったんじゃないですかね。
なるほど。
頼んでみたけど受け取りできないじゃんっていうことで。
あ、なるほどね、
うん、
これもちょっと切ない、
切ないかもしれないです、
ね、切ない話ですけど、
うん、
いやいやいやいや、なんかね、でもこれ車が消えてるってね、
車1台分ですもんね、うん、で抜けられないっていうのはね、
さっきの飲食店の話もそうでしたけど、うん、やっぱりこう複数の人が同時に体験してるっていうのが、
うん、
なんかちょっと怖いところかな、
怖いです、ね、
と思ったりもするんですけどね、うん、
集団でね体験するっていうのはなかなか怖いですね、
怖いですね、
うん、
まあ、恐怖体験ね、こうやっぱりね実話体験だけにね、うん、なんかもうすごいギャーっていうことにはならないんだけど、やっぱりなんかゾクッとするような、
じわじわきますね、
うん、怖い体験だなっていうのがありました、
うん、
これでね、あの、まあ、ホラーナイト、あ、オカルトナイトとして、うん、ホラーオカルトでね3週間やっていたんですけども、最後にこんなたくさん投稿いただいて本当にありがとうございます。
ありがとうございます、
はい、グルクンラジオのオカルトナイトいかがだったでしょうか。グルクンラジオでは今後も皆さんからの恐怖体験を募集します。これからも不定期で恐怖体験を紹介していこうと思いますので、オカルト、ホラー好きのリスナーさんはご期待ください。
一番好きなのは楠木さんが好きなんですけどね。
ということです。ありがとうございました。
ありがとうございました。 間にエンディングの時間となっております、はい、やっぱり毎回毎回ねこの BGM 安心しますね。くるくんラジオは毎日新鮮安い農連プラザ内にある農連ファーム写真映像撮影のココワークスの提供でお送りしました。次回のくるくんラジオ略してグルラジはレギュラーコーナーに戻っていきますかね、
はいはい、
うん、あでもトークテーマもう2本立てで、うん、もう夏らしくいきたいと思います。
そうですね、夏休みをね終わりにしたいんでね、
はい、うん、はい、トークテーマは夏バテと、うん、自由研究でお届けしたいと思います。はい、はい、ということでね、ほかまさんからコメントがやっと終わったということで、うん、すいませんオカルトナイト続きました。
たまにまたやります
次回8月24日金曜日ここ8時から生放送でお会いしましょう。お相手はベッチと
楠木でした。
さよなら。
さよなら。